今日から何週間かちょっとはっきりは言えませんけれども、信仰における成長ということをテーマに、信仰のさまざまな要素に焦点を当てて、その成長についてご一緒に御言葉から学んでいきたいと思います。で、今日は愛がテーマです。愛における成長ということについて、これから私たちはご一緒に見ていきます。聖書が教える愛、神様があなたに求めておられる愛について次のことが言えます。その愛は、この社会が、また人々が語る愛とは根本的に異なるということです。こんな説明をする必要はありませんよね。皆さんご存知です。ただまあ、いろんな広辞苑とかを見てみますと、面白い定義がされています。広辞苑はこう言います。親兄弟の慈しみ合う心、広く人間や生物への思いやり、男女間の相手を慕う情、可愛がること、大切にすることって。また別の辞書を見ても、対象をかけがえのないものと認め、それに引きつけられる心の動き、またその気持ちの表れである。まあ、いろんな定義があると思います。こんなふうにまとめることができないでしょうか。この社会が教える愛の定義、それはその対象に対する自らの感情であるって。もちろんいろんな定義があるでしょう。でも自分がどう思うか、そのような愛とは感情であると。でも聖書を見るときに、聖書も愛に関しての定義を与えてくれています。それはその対象に対する自らの意思です。自分の意思です。愛するという意思です。で、この聖書の教える愛、どこから私たちがそれを学ぶのかって、分かっていることは当然聖書の中からです。ご存知のように、コリント第一の手紙の13章は愛の章と言われるほど、愛とはこういうものであるということが記されています。しかし今見たいのはそうではなくて、それ以外のことです。もちろん私たちがその聖書の愛とか神の愛を知ろうと思えば、主イエス・キリスト自身を見ればいいです。どのように彼がこの地上を歩まれたのか、彼のその歩みを見るときに、私たちは神の愛がどのようなものであるのか、聖書の教える愛がどのようなものであるのか、もっと言えばどのような愛をあなたが持つように神が望んでらっしゃるのか、それを見ることができます。ですから聖書の教える愛、神の愛について知ろうと思えば、当然御言葉、聖書の言葉からそれを学ぶことができるし、主イエス・キリストのその生き様が私たちにそれを教えてくれます。今皆さんにお伝えしたいけど、もう一つあるんです。聖書の教える愛、神様の愛はどうやって知ることができるか。聖書はあなたを通して知ることができると言います。クリスチャンの皆さん、あなたを通して世はこの聖書の教える愛、神の愛を知ることができると言います。よく私たちもゴスペルでこんな曲を歌いますでしょ。主はブドウの木って歌詞を思い出してくださいます。コーラスのところではこう言うんです。御言葉にとどまり愛に生きるなら、この世は知るでしょう、主の救いと癒し。だから信仰者の皆さん、クリスチャンの皆さん、あなたが愛において成長することが大切なんです。だって神は聖書を通して、主イエス・キリストを通して、そしてあなたを通して、神の教える愛がどのようなものなのかを明らかにしようとしているからです。ですからパウロは、クリスチャンたちが信仰において、そしてこの愛において成長することを強く強く望んでいたわけです。今日のテキストはピリピ人の手紙の一章です。ピリピ人の手紙の一章の9節のところをご覧いただきたいと思います。そこにはこのように記されています。私は祈っています。 あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、ご覧いただいたようにこれはパウロのピリピ教会への祈りです。あのピリピという町にあるその教会のクリスチャンたちに対して、兄弟たちに対するパウロ自身の祈りがここに記されています。何を祈ったのか明確です。この信仰者たち、クリスチャンたちの愛が成長するということ、それをパウロは願い、そのことを祈っています。あなた方の愛がいよいよ豊かになりと、そのように記されています。このいよいよっていうのはさらに一層とかより多くなんて意味です。これ豊かになりっていうのは勝るとか優れるということで、パウロは愛において成長したクリスチャンとなるように、今以上にさらに一層信仰者として愛において優れたものとなるように、そのことを祈るわけです。で、祈るだけじゃないんです。この9節の御言葉を通してパウロは愛において成長したクリスチャンとはどういう人たちなのか、そのことを記しています。で、それを記してパウロはそのような人にあなたが成長していくように、変えられていくようにと祈るんです。ですから今私たちはこの大切なところをこの9節の御言葉から見ていきます。まず信仰において成長するために必要な第一歩というのは、この愛をいただくというところから始まります。別の言い方をすれば救いをいただくということです。救われるという話です。そうでなければ愛においての成長はありえないんです。愛において成長するためには愛をいただきなさいと、そのように御言葉が私たちに言います。それが絶対条件なんです。よく皆さんご存知だと思います。なぜかというと、パウロがこの聖書で教えているこの愛、聖書の教える愛、もっと言えば神の愛、神があなたに期待しておられる愛というのは、残念ながら私たちが生まれながらに持っている愛ではないんです。私たちはこんな愛を知らなかったし、こんな愛を持って生まれてきてないんです。だからそのまず愛をいただくことが必要だというんです。このフィリピの一章の8節をご覧いただきますと、パウロがこう言っています。私がキリストイエスの愛の心を持ってって。パウロはただ私は愛の心を持ってとは言わなかった。あえてキリストイエスの愛の心と強調しているのは、その愛の出どころがどこかを明らかにしたんです。彼がこのピリピにいる、ピリピの教会にいるクリスチャンたちを愛したその愛というのは、イエス様から与えられた愛である。神が与えてくださった愛であるということをここで明確にしたのです。ですから、パウロが彼らに対して抱いているその愛というのは、彼自身のうちに生まれながらに備わっていたものではなくて、キリストイエスの愛をいただいたゆえに、言い方を変えれば神様の愛をいただいたんで、その愛でもってこの兄弟たちを愛することができた、そのことを言っているわけです。パウロはこんなことをコリント第2の5章の14節で言います。キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。ちょっと描けます、その姿っていうか、その様子を。自分の周りにキリストの愛が溢れている、その愛によって自分は囲まれているって、内側に神の愛があるだけじゃない、外側からも神様の愛が自分を取り囲んでいるって。道理でこのパウロは神の愛を持って人々を愛することができた。そして感謝のことに、それはあなたにも可能だという話です。さっきからお話しているように、この聖書が教える愛というのは神様から与えられるものであるって。だから聖書が言うんです。この愛を持ってるかどうかによって、あなたが本当に救いに預かってるかどうかが分かるって。ヨハネ第一の手紙の4章の中では、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っていますって。 非常に分かりやすくヨハネは説明してくれてますよね。その神様の愛を持っている、なぜか救われているからだというんです。兄弟が教会にあって、兄弟姉妹が愛し合うことができるというのは、まず自分が愛されていることを知ったから、そして同時にその愛の神が私たちのうちに内住してらっしゃるから、私たちのうちに住んでおられるからだ。そのことに関してヨハネは、ヨハネ第一の手紙の4章の16節でもこう言います。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられますって。ですからすごいことは、私たちがこの救いに預かることによって、この愛の神が私たちのうちにおられることによって、私たちはその愛を実際の生活をもって世に示していくことができるって。ということは、その愛がなければ私たちは兄弟姉妹を愛することができないって言うんです。創造主なる神を愛さない者は、その創造主によって作られたものを愛することはできません。創造主なる神を愛さない者は、その創造主によって作り変えられた、生まれ変わったものを愛することはできないんです。ヨハネ第一の手紙の5章の1節でヨハネはこう言います。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でも、その方によって生まれたものをも愛します。聖書の御言葉ははっきりと私たちにこの真理を伝えてくれます。ですから、まずこういうことです。愛において成長するためには、この愛の神をあなた自身がいただいていること、この愛の神様を心から信じ救いに預かっていることが条件です。そしてこのピリピの一章の今日のテキストをご覧いただきますとね、パウロはこのピリピのクリスチャンたちがこの救いに預かっている、つまり救われているという確信を持っていた、そのことが言えます。なぜかと言いますと、あなた方の愛が豊かになるようにと祈ったでしょ。あなた方に愛が与えられますようにとは祈ってないんです。なぜならもうすでに彼らには愛が与えられていることをパウロは確信していたからです。どうやって彼がその確信を得たのか、彼自身がそれを記しています。もう少し後ろの4章に行っていただくと、こんなことをパウロは教えています。15節のところに、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケに行った時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。わかるでしょ。こうしてピリピの教会の人々はパウロの宣教のために役立とう、彼の働きのために支えようとして物を送ったというんです。まさに彼らは、ピリピの教会の人々は愛をこうして形でもって表したんです。まさに私たちがこれまで見てきたように、言葉や口先だけで愛するのではなくて、真実と行いをもって愛そうではないか、まさにそのことを彼らは実践してたんです。なぜかって、愛の神が彼らのうちにいたからです。そのことを知ってたパウロは、そしてその愛の神がうちにいることはその行為でもって証明され、そしてパウロは、あなたたちのうちに愛があることを知っている、その愛がますます豊かになるようにと私は祈る。ですから、まず愛において成長するためには、この愛をいただくことが必要だ。二つ目に必要なことはね、私たちが主なる神様の恵みをいただくことです。主なる神の恵みをいただくことが愛において成長するために必要なんです。パウロは確かにこのピリピの一章の9節で祈ってます。しかしパウロが祈ったのは、このピリピの教会のクリスチャンたちだけじゃありません。テサロニケの手紙の中を見るときに、 テサロニケ人の3章の第1テサロニケですけれども、3章の12節を見るときに、テサロニケのクリスチャンたちのためにも同じことを祈っているパウロの姿が記されています。私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。兄弟姉妹の間にあって、その愛が増し加わっていくようにと、そのようにパウロはピリピのクリスチャンたちだけじゃない、テサロニケのクリスチャンたちのためにも祈っています。もちろんこのテサロニケとピリピという町は非常に近いです。パウロの宣教旅行の中でテサロニケに行ってから、そしてピリピへと移動していきました。それほど非常に地理的にも近い町ですけれども、同じことを望んでいます。クリスチャンたちがその愛において成長していくように。なんでパウロが祈ったのか。パウロは分かってたんです。私たちの信仰生活において、我々が愛において成長していくためには神様の助けが必要だということだ。そして神様の助けは確実に与えられるんです。イエス、神様がなさる働きの中で特に3つのことを今挙げますから、ご一緒に見てください。1つ目はね、神様は愛することを教えてくださるんです。愛することを教えてくれます。このテサロニケの教会に対する手紙の中で、テサロニケ第一の4章の9節のところですけれども、こんなふうにパウロが言います。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。ね、皆さんありましたでしょ。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだったんです。つまり神様は愛し合うことを教えてくれる。兄弟を愛することを神様が教えてくれるって言うんです。そういう働きを神様がなさるんです。で、この9節の御言葉をご覧いただきますとね、テサロニケのクリスチャンたちは教えられたんです。で、何を教えられたかって、愛し合うことを教えられたんです。誰からその教えが来たのかというのは明らかです。神から教えられたと記されています。ですから神様は信仰者のうちに働いて、あなたが愛されたように人を愛するようにと教え、そしてそのようにあなたを導いていってくれるんです。それが二つ目なんです。一つ目は教えるんです。で、二つ目はそれを実践させてくださるんです。ですからこの十節の御言葉をご覧いただきます。続けてテサロニケ第一の4章の十節を見ていただくと、実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行していますと書いています。実行し続けているんです。現在形です。これですからテサロニケのクリスチャンたちは神様から教えられたことを実践していたんです。真実と行いをもって彼らも愛を実践してたんです。で、そのような働きをパウロは言うんです。神が生み出してくださるって。なぜかわかるでしょ。このピリピのクリスチャンもそうだし、テサロニケのクリスチャンもそうです。もちろん全員とは言えないかもしれません。しかし少なくても神を愛し、神の前に喜ばれる生き方をしたいと思っている人たちは神様が変えてくださり、神様がその人を用いていってくださいます。そのような働きがピリピにおいてもテサロニケにおいてもなされたんです。神様のことを知り、神に喜ばれたいって願っている者たちに神は真理を教えてくださり、そして神様を教えるだけじゃない、それを実践させてくれるって。神様の愛を知った者たちはその愛をもって人々を愛そうとするし、そして感謝のことに神がそれを実践させてくださる。そのことをパウロは言うんです。もう一つ、この神様の働きを見るときにね、神の助けを見るときに言えることは、主が愛されていることをあなたに教え続けてくれるということです。イエス、あなたに愛することを教えるだけじゃないんです。隣人を愛することを教えるだけじゃないです。それを実践させてくれるだけじゃない。実はあなたがどれほど神によって愛されているかを教えてくれるんです。 ローマ人の手紙の5章の5節のところに、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです、書いてます。私たちに与えられた聖霊によって、つまりパウロはまずクリスチャンというのは、その人のうちに聖霊なる神様が住んでおられる人のことだ、そういうわけです。聖霊なる神様がそのうちにおられるから、その人は変わっていくんです。いいですね。そのことを言うんです。そしてそのうちに住んでいる聖霊なる神様が何をしているかというと、神の愛が私たちの心に注がれている。この注がれるっていうのは豊かに与えられるとか、霊的に元気を回復させるものとか、励ますものが水が注がれていくように注がれていく、そういう様子を表しています。つまりあなたの心が常に励まされ続けていくんです。あなたの心がこの聖霊によって霊的にいつも元気を持ち続けていくように、そのような働きを内住する聖霊はなすっていうんです。特にこの御言葉を見るときに、私たちが教えられることは、神の愛がと言っています。ということは、内住する聖霊なる神様があなたのうちに何をしておられるのか、またこれからしていくと約束されているかというと、あなたの心の中に働いて、あなたがどれほど大きな愛でもって愛されているかを神は教え続けてくれる。こんな罪人のために、主イエス・キリストは、自ら十字架で命を捨ててくださった。ここまでして私を愛されてるんだって。神は私の過去も、そして現在も、そして未来のそのすべてを知った上で、なおもこんな私のことを愛してくださっていること。そしてこんな罪深い私を愛し、大きな犠牲を払ってくださった、この主の愛は変わることがない。私は決して見捨てられることがない。この地上にあっても、そして永遠をこの神と共に過ごすことができる、こういった神様の素晴らしい祝福を神は私たちの内側から繰り返し繰り返し思い起こさせてくれるんです。どのように神様が働くか、いいです、ここ聞いてくださいね。聖書の言葉を通して働くんです。あなたが聖書の言葉に触れていくときに、神はこの聖書の言葉を通して、この約束は私があなたに与えたものだって、この祝福は私があなたに約束したものだって、そのように神は私たちのうちに教え続けてください。そしてそのことを通して私たちは神様の愛によって圧倒されていくんです。こんなに愛されてていいんだろうか、こんなに素晴らしい愛でもって私が満たされてていいんだろうか、そのようにして神はあなたの心に働くというんです。で、なんでこんな働きが私たちに必要なのかって、なんでこの神様が私を愛してくれているということを日頃思い出し続けていくことが必要なのか、答え簡単なんです。我々が神様の恵みを覚えるときに、私たちはその神に対して感謝をするでしょ。私たちの心が感謝しているときに、正しい動機を持って私たちは生きるからです。あと同じ奉仕をしてても、感謝を持って喜びながらやってるのと、そうでないときと、部屋はきれいになるかもしれません。物は片付くかもしれない。でも問題は私たちの心でしょ。我々がこの神様が与えてくださった一日を正しく生きていくために、聖霊なる神様は私たちに、あなたがどれほど愛されているかを教えてくださり、それに気づいて私たちは神様感謝しますというその感謝を持って、私たちはその日を生きていこうとする。その時に正しい動機を持って我々は神の前を生きていくんです。そのために主は私たちのうちに働き、その素晴らしさを思い起こさせてくれる、そのような働きを成している。だからこのような神様に助けを求めて生きることが必要なんです。こういう働きを神は約束してくださった。我々はそのことを信じ、そのことを期待して歩んでいくことです。まず我々はこの愛をいただかなきゃいけないって。 神の助けをいただかなきゃいけない。でその成長のその過程というもの、それを教えてくれたパウロは、もう一度今日のテキストを見ていただきますとね、この9節の中で今度は成長した愛について教えます。言い方を変えれば、成長したクリスチャンの姿、愛において成長したクリスチャンの姿をここに記しています。パウロはまずここで成長の願いを挙げました。あなたたちが成長すること、愛において成長することを願っている。いよいよ豊かになりって。愛において。でそれを祈った後、今度は成長した者の姿を記しています。見ていただきたいのはね、この9節のところで、この豊かになりという、実はこれ、動詞なんですけれども、この動詞にかかっている2つの名詞を見てください。何か。真の知識というのと、この識別力という、この二つの名詞です。今私たちは愛の話をしているんです。愛において成長する話なんです。そうやって考えると、この真の知識とか識別力というのは、なんかその愛と結びつかないように思いません？でもパウロがここにこのように記したのは、実はこのようなものにおいて成長している人、その人こそが愛において成長した人だとパウロは言うんです。だからどういう意味なのか見ていきましょう。このまず真の知識という言葉です。実はこの言葉はパウロによってコロサイ人の手紙の1章の9節に用いられています。コロサイ人の手紙の1章の9節のところに、こういうわけで私はそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する、出てきます、真の知識に満たされますようにって。コロサイの1の9のところでもこの真の知識という言葉が使われています。でこの真の知識という言葉なんですけどね、これは2つの意味を持った言葉が合成されている。1つは何かに向かってということ意味と、それからもう1つはこの理解するという、こういう意味を持った2つの言葉が合成してできています。ですからこれは深く完全な知恵であるとかね、また知識であるとか、深くて正しい認識力という、そういったふうにこのギリシャ語の辞書はこの言葉を定義しています。じゃあこの真の知識とは何のことか、こういうことです。いいです。この真の知識というのは神様の御心を正確に見分ける、また判断する力のことです。いいです。この真の知識とパウロが言っている言葉は、神様の御心を正確に見分けたり、また判断する力、そのことなんです。というのは、私たち信仰者は日々の歩みにおいてあることを知らなきゃいけません。何か、主の御心を知ることです。ちょっと例を話します。パウロはローマ人の手紙の中、あのローマの教会に対して救われたことを感謝するものとしてどのように生きていったらいいのか、その生き方を説明しました。覚えてらっしゃるでしょ、皆さん。我々学んだところです。神様のその素晴らしい救いの話をしてきたパウロは、あなたたちの体を生きた備え物として、捧げ物として捧げなさいということを言われました。覚えてるでしょ、ローマ書の12章の一節のところです。神が望んでらっしゃるのはあなたの一部じゃない、あなた自身だって、ね、ですから救われたことを感謝している者たちは、どうぞ神様、私のすべてをあなたの御心に沿ってあなたが喜ばれるようにお持ちくださいとして自らを捧げるんです。それこそ神が喜ばれることであり、霊的な礼拝であると書いてました。ローマ書の12章の1節のところ、2節の御言葉思い出してください。皆さん、きっと空で言える方もたくさんいらっしゃると思う。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって 自分を変えなさいって。ローマ書の12章の2節のところです。考えてくださいます、はい、神の御心は何かって、すなわち何が良いことで神に受けられ完全であるのかをわきまえ知るためにと書いてます。つまりね、神の恵みによって救われたことを感謝しているあなたは、神様の御心を求め、それに従って生きること。それこそ、感謝している人の生き方だって言うんです。あなたが神様の救いを感謝しているんだったら、主の御心に従って生きていきなさいって言うんです。そのことをパウロは教えてくれました。私たちは神様の御心を正確に見分けること、判断するその力を訓練していくことが必要です。ね、毎日の生活にあって、神の御心は何なのか、つまり何が神の前に喜ばれることなのか、そのことをしっかりと見極めて正しい選択をすることが必要だ。我々はよく知ってます。で、なんでそれが大切かって。神様の栄光を表すために、大切だからです。思い出してございます。主イエスキリストは父なる神から送られてきました。そしてイエスキリストは 100% 神様の栄光を表されました。どのようにして彼が神の栄光を表したのか、簡単でしょ。主イエスキリストは父なる神の御心に従ったんです。だから栄光が現れたんです。そして神様こうしたんです。実は信仰者であるあなたも神様によって使わされてるって。イエス様はそのことをヨハネの福音書の17章でおっしゃってます。あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。あなたの話ですよこれ。信仰者の皆さん、ヨハネの17章の18節です。また20章の21節のところでもこう言います。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。ですから私たち信仰者は、今あなたが送られているところに神によって使わされているんです。何のために？イエス様おっしゃったんです。父なる神は私をこのように使わした。何のために？父の栄光を表すためです。イエス様おっしゃるんです。あなたもこのように送られたって。何のために？父なる神の栄光を表すためです。どうやって表します？イエス様がそうだったように父なる神様の御心に従って生きることです。ですから栄光を表すために御心に従うことは不可欠であることは私はよくわかります。パウロがエペソ人への手紙の5章の17節で言うように、ですから愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさいとエペソの5章の17節で言います。さて今日のテキストにもう一回戻っていただくといいです。神の愛において成長するようにパウロは願いました。つまり彼が言いたかったことっていうのは、信仰者が神が愛することが何かを判断して、そしてそのような選択をして生きていくこと。逆説的に言えば、神様が憎まれることが何かを判断し、そのようなことから離れていくこと。そのことを神はここで言われたんです。そして、どうやってそれを判断するか、その判断力をどのように培っていくのか。聖書しかないんです。ここに神の御心が記されているからです。神様の御心っていうのは何か突然夢の中で出てくるものじゃありません。ちゃんとすべてはここに書かれているんです。この聖書に記されていることが神の御心であり、この聖書に記されていることが神が私たちに教えようとされたすべてのことです。ですから、主を愛する者たちは、主の御心を知るために、この御言葉を愛し、この聖書の御言葉を熱心に学んでいる。当たり前の話ですよね。皆さんがそうされているように、私は神様あなたの御心を行っていきたい、だからどうぞあなたが望んでらっしゃること、あなたの御心を教えてくださいって。その御心を知るために聖書を学ばなきゃいけないわけで、皆さんは熱心にその聖書を学んでらっしゃる。イエス、そうやって神はあなたに 神の御心を明らかにしていってくれるんです。そして御心を知り、それを実践させてくださる神様の助けをいただきながら、神様の栄光を表していくように、そのように我々は生きるんです。ですからまず、真の知識とパウロは言いました。この御心に関する知識です。御心を正しく判断できる、そのようなこの知識の話を言うんです。そして二つ目にね、あらゆる識別力というふうに記されています。この識別力という言葉も、この理解するという言葉から派生しているんです。言語は理解するという、そういう意味からこの識別力が派生したことを教えてくれます。で、この識別力という言葉はここにしか出てきません、新約聖書の中で。どういうことか、2つのことがあります。1つはね、この識別力ったら選択のことです。選択の話です。ヘブル人の手紙の5章の14節の中で、ヘブル人の手紙の著者は、しかし固い食べ物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものですと書いています。ここに出てきます、こういう表現が、良いものと悪いものとを見分ける感覚ってあるんです。その話をしているんです、ね、愛において成長している人っていうのは、神様を愛するがゆえに、神の前に良いこととそうでないことを見分けることができる人じゃないです。それはすべて神様の御心に基づいて判断するんです。聖書の言葉に基づいて判断してるんです。だって聖書を見たら神が喜ばれることは何か分かってます。ですからそれをもって、これが神の前に良いことなのかそうでないのかを判断するんです。で、このピリピリとの手紙の一章の十節をご覧いただきますとね、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますようにとか、キリストの日には純真で非難されるところがなく、この話を見ていくときに、この9節でパウロが言わんとしていることは、この道徳的な清さ、そういったものに関連していることは文脈を見れば明らかです。ですから、いろんなことがあっても、その中で神の前に正しいことは何なのか、神の前に清い神の前に正しいことが何なのか、そういったことを見分けることができる人、そういう人の話をするんです。ジョン・マッカー先生はこんなことを言います。この言葉ですけれども、今見ているこの識別力って言葉ですけれども、知識の正しい適用を意味している、ってそういう意味を持った言葉でもあるって言うんです。ですから、神様の前に良いものと悪いものを見分けることができるだけじゃない。学んできたその知識というものを毎日の生活において適用することのできる人の話です。愛を示すときに、その愛の示し方が分かっている人の話です。またここにあらゆるという形容詞が記されていますけど、あらゆる状況において正しい選択をし、愛を正しく示すことができる、そのような愛の人として成長しなさいと言うんです。で、なんでそんなことを言うかというとね、皆さんね、愛っていうのは何でもむやみに愛することを言ってるんじゃないからです。この聖書の言わいを何でも愛したらいいとは教えてないんです。なぜなら聖書を見たときに罪を愛しても構わないとは教えてないから。罪を犯している兄弟たちに対しては、これまで楽しんできた彼らとの交わりを禁じています。なぜか、神様の愛というのは神の基準を無視して盲目に愛することではないからです。考えなきゃいけないんです。どのように私たちは愛を示していくのか。今最近はいなくなったんですけども、教会にもかつてはその詐欺師がやってきました。教会というところは愛を実践するところだって言ってやってくるわけです。そしていろんなストーリーがそこにはあります。非常に面白いストーリーで、今皆さんがお話しているその時間はありませんけれども、非常に巧みにやってきます。で、いろんな教会で牧師に聞いてみると、何十万教会員がその哀れんで渡したとかっていう話を聞きます。ね、教会にもそういう人がやってくると。ある人は、教会って愛だから、 誰でもどんな人でも与えたらいいじゃないかって言うかもしれない。でもそれは本当の愛じゃないって、必要な人たちに与えなきゃいけないんです。そうでない人にはそういうことを考える必要もないんです。ですからここでパウロが言う、このあらゆる識別力によってそのあなたたちの愛が豊かになっていくって時に、そのような知恵を持って、ね、愛を示すべきなのか、じゃあどのように示すべきなのか、そういうことをしっかりと分かっている人の話です。例を挙げましょう。その方が分かりやすいでしょう。ある人がエルサレムからエリコに向かっていた途中に強盗に遭いました。そして身ぐるみすべて剥がれて、そして道端で大変な怪我を負っていた。そこに祭司が通りかかりました。覚えてらっしゃるでしょ。その祭司はその怪我人を見て反対側を通り過ぎていったって。そしてそこにもう一人の宗教家が通ります。レビ人でした。彼もその怪我人を見たんですけれども、反対側を通り過ぎていったって。そしてまた別の人が通ります。この人はサマリア人であったって。あえてそのように記しているのは、サマリア人はユダヤ人から忌み嫌われ蔑まれていたからでしょう。彼らのその彼は純潔ではないと、彼らの血はいろんなその民族が混ざってるみたいな、ね、最初はこのレビ人という宗教家たちは重傷を負った旅人のために犠牲を払おうとはしませんでした。その怪我人のところに走り寄って、そして助けようともしなかった。彼らがしたことはみんな反対側を通り過ぎたんです。このサマリア人は自ら進んでこの怪我人のために犠牲を払いました。彼ができることを精一杯この怪我人のためになしました。オリーブを塗って応急処置を施し、自分の家畜に彼を乗せ、自分は歩いて宿まで彼を連れて行きます。しかも治療費も宿泊費も彼が負担しました。なんでそんなことをしたのかって、御言葉を私たちに教えます。その怪我人を見てかわいそうに思ったって。その怪我人を見て彼はかわいそうに思ったって。よく皆さんもご存知のこのサマリア人、良きサマリア人と言われる話です。ルカの福音書の10章の中にその話が出てきます。このサマリア人を思い出してください。このサマリア人は何が正しいことか、何が神に喜ばれるかを正しく判断し、それを行動したんです、ね、知ってることを、その知識というものを、また主の御心というものを彼は実践に移したんです。そういう人の話なんです、ここで言われていることは、ね、聖書が教えているその愛、神様の愛というのは神様の御心を知り、それを実践する人の話です。神様が喜ばれることとそうでないことを判断して、そして喜ばれることを実践できる人の話です。パウロがここで、あなたたちの愛が真の知識とあらゆる識別力によって豊かになるようにと祈りました。彼らがちょうどイエス・キリストがそうであったように、主のことを愛するがゆえに、主の御心に喜んで従っていこうとする。そして人々の前で、主の愛を持って彼らに賢く愛を示そうとした。喜んで彼らのために犠牲を払おうとした。そういう愛の人として成長するように。というのが、ここでのパウロの祈りなんです。パウロは、このピリピの教会の人たちの弱さを知ってます。だからパウロは何をしたかって、彼らのために祈りました。というのは、神様の恵み、聖霊なる神の助けが必要であることを知っていたからです。愛の人としてあなたが成長することは非常に大切なことです。なぜそれが大切か、 思い出してくださいます。最初に話したように聖書の教えの愛、この神様の愛はどのようにして人々の前で明らかになるか。一つは聖書でした。我々は聖書を通して神がどんなに愛の神であるかを言います。もちろん付け加えるまでもありませんが、神は裁きの神でもあります。清い正しい神ですから罪を裁かれる方です。しかし同時に我々のような罪人を愛してくださる神のその愛を知ることができます。主イエスキリストを見るときに我々は神が人となられ、こんな命という犠牲をもって愛してくださった、そのことによって私たちは愛がわかります。彼の歩みを見るときに愛を我々知ることができます。覚えてます？3つ目のこと、あなたを通して神の愛が世に明らかにされていくんです。あなたがどんなふうに生きるかによって、あなたの家族が、あなたの親族が、あなたの友人が、あなたの近隣の人たちがその神を知るんです。どうです、信仰者の皆さん、愛において成長していらっしゃいます？あなたの願いは、神様、私はあなたの御心を行っていきたい、それはあなたを愛するから、御言葉を愛することを教えてください。そして御言葉を通してあなたの御心を教えてください。私はそれに従っていきたい。そんな願いを持って歩んでいらっしゃいます。その日を迎えるときに、神様どうぞ私はあなたの教えてくださった愛を賢く実践していきたいです。どうぞそのように私を助け、私を用いてください。キリストの愛を私の家族に、私の友人たちに示していけるように私を助けてください。イエス、そうやって成長するわけです。そして我々が主の前に祈るということは、主の助けが必要であることを私たちが認めているんです。パウロは彼らが成長することを望みました。このパウロはあなたが成長することも望んでいらっしゃる。どうぞ信仰者の皆さん、愛において成長するものになってください。なぜならあなたが成長するときに、この私たちの素晴らしい神様が周りの人々に明らかにされていきます。そのために救われ、そのために生かされていること、ぜひ覚えて主の助けをいただきながら歩んでください。父なる神様、この時間をあなたに感謝します。あなたは御言葉を持って私たちにどのように生きることがあなたの御心であるか教えてくださいました。あなたが教えてくださったように、愛において私たちが成長していきますように。ただそれもやみくもに愛する、そんな間違った愛ではなくて、それは御心に沿ったものであり、あなたが喜んでくださること、あなたが愛してくださっていることを正しく見極め、そして正しく愛を実践する、そのような信仰者として私たちが成長していくことができるように、パウロが教えてくれたように、愛においてますます私たちが成長し、愛の神であるあなたを世に明かしていくことができるように、私たちを助けてください。この愛する皆さんをどうぞ励まし強めてください。それぞれの歩みをどうぞあなたがあなたの力でもって強めてくださり、そしてそれぞれを御心に沿ってお持ちくださいますように。あなたの祝福が一人一人の上にありますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。